理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第204回です。お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。
お帰りなさいませ、ご主人様。
っていうか、
はい
前回2本撮りしたんだっけか。
そうですね。
なので、はい、3週間ぶりぐらいに収録をしております。
お、そんなに間空きましたか。空きました。
なのでとっても久々な感じがしますね。
そうですか。いつも身近にいた気はしてましたけど、
ね、毎週毎週撮ってるの で、
で、ね、
2回分休むとなかなか休んだ感じがありますね。はい、
はい。
で、今回はメールの回なんですけれども、はい、ね、
うん、
ちょっと、一つオープニングで取り上げたい、メールがありまして、
はい、
マシェリーさんからいただいたんですけれども、
はい、
十二進法の話が面白いというのを、感想というか、
はい、
コメントいただいたんですけれども、
うん、
何進法ってやりましたよね。
そうですね、何回か取り上げてますね。
そうそう。で、人間の指が、右手に指が5本、左手に指が5本で、
うん、
で数えていくと10でいっぱいになるんで、
指開いて数えてても10でいっぱいですね。
そうそう。なので、十進法が一般的になったっていう話をしたんですが、
が
十二進法をなんていうの、うん、こう昔から使っているっていう、あ、部族というか人たちもいるらしく、
ん、
要は、十二進法を使う人たちがいて、
あ、まあ、今私たちは十二進法も使ってますよね。十進法が大きなものだとはしても、例えば時計であったりとか、そういうものに対して十二進法を使ってますけど、その十進法というメインのものがそのまま十二進法を使っている部族があるってことですか？
うん。で、番組の中では、
はい、
3でも割れて4でも割れてみたいなね、割り算をしやすいみたいな話をしたんですけど、
うん、
はい、うん、それ以外の十二進法の、ま、なんていうの、起源があるらしくて、
うん、
ね、うん、皆さんこう物を数えるときに指を一つずつ折っていくと両手で10じゃないですか、
はい、そうです。開いてっても10です。
なんですけど、もう少したくさん数えるために、
うん、
親指で、
はい、
人差し指から小指までの関節を一個ずつ、数えていく。例えば一番最初に人差し指の一番付け根のところの関節ね。
人差し指の一番付け根の関節、はい、はい、
で1、2、3っていくよね。
1、2、3、はい。
次に4で中指の付け根、
はい、
4、5、6、7、8、9、
7、8、9、10、11、12、10、え、
で、片手で12まで数えられるっていう方法があるらしく、
こう親指は使わないんですね。
親指で場所を取っていくからね。
あ、あ、親指、あ、あ、はいはい。私は今指を曲げてったけど、親指でトントントンって触って、
あ、そうそうそうそう、
数えていくのか。
親指の先で数える。
はいはいはい、あ、
そうすると、途中まで数えて止めてられるじゃないですか。
うん、は
あ
は
あ、でなおかつ片手だから、片手に例えば獲物を持っていても、
うん、
とか片手で果物1個2個ってこう動かしてって、
うん、
もう片方の手でこうちょんちょんちょんちょんちょんちょんってやってってっていうので、片手で12まで数えられるっていうのを昔から使っている人たちがいるらしくて、
うんうん、へー、それはなんか目から鱗がボロボロって感じですね。
そう。なのでなんとなくこうね、うん、1ダースみたいなのは2で割れて3で割れて4で割れてみたいな話をしてみたんですけど、そういった起源もあるのかもしれなくて、で十二進法っていうのを古くから使ってる人たちと十進法を使ってる人たちがそれぞれでこう使いやすい方を選んだんじゃないかっていうのもあるのかもしれないなと。
ああ、まあそうか。例えばたくさんの数を数えようとしたら、まあ多分一番 簡単なのは指を1回上げる、いわゆる十進法の方が簡単に数えられるんだけど、少しでも片手でたくさんの数を数えたいと思うと、この関節を数えていくのは面白いですね、うん、あともう一つ、これは軟針法には使ってはいないですけど、片手で32まで数えられますよね、指の。
そう、二針法ですね。指の状態ですね。
そうそうそう、親指を、
そうそう、
なんだっけ、二針法なのか、これは。
そう、で、もう一個だけ言うと、何個っていうのを覚えておくのに、はい、何かしら、例えば、泥でも何でもいいんですけど、どっかにマークさえしとけば、うん、数が、うん、メモれるじゃないですか。12、さっきのこう、関節、
そうですね。一箇所印さえつけておけば、
そう
そこが何番かっていうのを見れば、わかるってことですね。
っていうのがあったりするのかなっていうのと、さっき、かみさんが言った、はい、親指、人差し指、中指、薬指、小指っていう、5本の指の状態が折ってるか、うん、伸ばしてるか、
はい。
親指1本だったら、2つの状態が表せて、
はい、
2本になると、親指折ってる、人差し指折ってる、伸ばしてる伸ばしてる、曲げてる伸ばしてる、伸ばしてる曲げてるとかで、4つの状態、
うんうん。
で、中指が入ると8つ、薬指が入ると16、うん、で、小指が入ると32個の状態が表せるよねって話ですよね。
そうですね、はい。
まさにこれ、二進法ですね。
おー、手を使うっていうだけでも、結構、まあでも、そうすると、十進法だけ両手使うのか。あ、でも、十進法も、片手で伸ばしてるか曲げてるかっていう形で、十は数えられるのか。
で、いろいろね、民族学的なアプローチだと、順番にね、はい、こう、小指から始まって、はい、親指、肘、肩、耳みたいなので、繋がっていく数え方とかもあるらしくて、まあ、いろんな数え方はあるみたいです。
例えば普通に指で 1,2,3,4,5 って数える人もこれもその国によって数え方っていうのかな、
指の立て方
が違いますよね。
特に3が分かりやすいですよね。
1,2 いや1が日本人は大抵人差し指じゃないですか、はいはいはい、それが親指から数える始めるっていう、
はい、3がだから親指人差し指中指の人たちと、
あ、
3が小指、薬指、中指の人と、
小指、薬指、OK みたいな、
あ、そうっていうのと、日本っぽい真ん中3本っていうのかね。
あー、そっかこれもなんか文化なんですかね。
文化だと思います。
どういう風に周りがやってたかっていう感じで、なんとなくそれをやるようになるんですかね。
そう、例えば親指から数えていく人たちは、
うん、
1,2,3,4,5 って全部開くじゃないですか。
はい。
6は親指から折っていく。
おう。お。
ってやると、片手で10個の状態が分かりやすく表現できたりとかっていうのを聞いたこともあるし。
そうですね。人差し指をやると親指が必ず一回そうちょっと動くんですよね。
そういうのもありますね。
で、そうすると親指からやってた方がまあ動きとしてはスムースだけど、なんか日本人にしてはちょっと馴染みのない動き方ですね。
そう
へ
ー、とかっていうのもありまして、ちょっとね、追加で調べてみましたというお話です。
面白いですね。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、今回はメール紹介の回なので、
はい、
2月にいただいた、メールをご紹介していくんですが、
はい、
今回はオフ会ね。
はい。ヨシアスツアーです。
国立科学博物館を見に行った感想とかもあって、とてもたくさんいただいているので、
はい。
香織さん、息継ぎをしながらですね、ゆっくりで構わないので、メールをいただいた方々のお名前の紹介をお願いします。
はい。2月にメールをいただいた方々です。フェリオさん、越ヶ浜ロックさん、天田勝樹春日三兄弟さん、ダン吉さん、のっぽぱん太郎さん、バンブーさん、下駄箱さん、寺見さん、ともさんさん、EHJ ボブさん、宇都宮のカムイさん、元弘さん、ケリーさん、ひとりどりさん、マシェリさん、ラグタイムさん、ヒロシさん、キンさん13号さん、エイティさん、 パンダ子さん、玄蔵さん、ひとにどりとひなどりさん、ポコペンさん、TKB さん、牛ししさん、ファンクラブ47号さん、0436.jp さん、8面88233さん、かたこさん、きんじさん、かべさん、ダムマスターさん、ヤマキュリーさん、ママウサギさん、そんないファンさん、大阪のおばはんさん、バッドボーイズ2メンさん、しみちおさん、つのぴょんさん、かずさん、シードさん、あいゆきさん、以上の方々からいただきました。
どうも本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、本編でいくつかのメールを取り上げて、はい、お答えしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
というわけで皆様のメールを紹介していきますが、まずはですね、はい、イベント、200回記念みんなで科学館に行こうというイベントを、
通称よしよしツアー第1回
に、感想を寄せていただいた方は、うん、前回の番外編でご紹介をしております。なので、はい、そちらで、メインで取り上げていますので今日はそっちの話はしないです。もうちょっとですね、200回記念といえば、住所とかを送っていただいた方々に、はがき出しますと言って、はい、宣言をしてはがきも買ったんですが、
はい、
まだ宛名書きとかができておりません。
頑張ってやりますので、はい、気長にどうぞお待ちください。
予告ではですね、年度内と言ってたんですけれども、多分ゴールデンウィークぐらいまでお待ちいただくかもしれませんので、申し訳ありません。よろしくお願いします。
申し訳ありません。
もう一つだけ。
気長に、
はい、そんなこともありまして、ですね、はい、返信はがきの追加募集の方は締め切っておりますので、申し訳ないんですが、はい、とりあえず今いただいている方分だけ、200回記念のメールというかハガキの返信ということにさせていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、また何らかの機会でなんかやりたいと思いますので、はい、次回をお楽しみにお待ちください。
そうですね、気が向いたというか乗ってきた時に、
ね、なんかいいきっかけがあったらまた何かやります、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
質問のメールをいくつかご紹介していきたいと思います。
はい。はい。では、1通目のメールです。天太、勝樹、春日、三兄弟さんからいただきました。イッテ Q を見ながら、ウィニエンコってどうやってできたの?と言われました。どうやってってネットで調べましたが、うまく説明できません。ぜひ、勝樹に教えていただきたいです。よろしくお願いします。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ウユニ塩湖って行ったことあります?
ないです。
行ってみたいですよね。
行ってみたいですよね。
めちゃくちゃ行ってみたい場所ですよ、ここ。
思ったより、
うん。
なんか周りは汚いって噂もあって。
あ、そうなんですか?
うん、なんかね、観光客がたくさん来て、ただ、うん、本当に人が住んでないようなところなので、
うん。
お弁当とか飲み物とか持っていくとゴミを捨ててっちゃう人が多いらしいんですよ。
あら。それは残念ですね。
なのでそのウユニ塩湖っていう景色のいいところを切り取ると、
うん
とても幻想的なんですけど、
はい、
後ろを振り返ってみんなが来た方を見るとなんかねゴミがあったりとか
うわ
そういうのがあるっていうのを聞いていてちょっとだけね、行きたいから行きゃいいってもんでもないななんても思っています。
なんかそれは残念な話を聞いたんで少なくともゴミは持ち帰りましょう。
そうでしょうね。
はい。
でですね、
はい、
あちこちに塩湖って呼ばれる塩がとっても濃い湖があるんですね、うん
う
ん
う
ん
はあ、
一番有名なのは死海って呼ばれてる死の海。
はいはい、よくプカプカ浮いてる写真が出てるやつですよね。
そうですね。
あとは傷口があったら超染みるっていうところですよね。
あ、そうなのね、やっぱり。
わかんないけど
で、まずは、
はい、
海はなんでしょっぱいかって話をしたいんですよ。
ああ、なんかこれね、私聞いたことありますよ。
お、
なんでなんで。なんだっけな、何でも出てくる、臼があって、 それで、そう、それで潮を出てこいって言って船の上でそういう風に行っちゃったらどんどんどんどん潮が出てきて船が沈んじゃったらしいんですよ、石臼と一緒に。で今でも海の中で潮が出続けてるから潮は、海は潮辛いっていうのを聞いたことあります。
それ昔話ですね。
うん、はいはい、聞いたことあります。
塩っていうのは、
はい、
俗に言うお塩っていうのは、うん、学校で習うときには、塩化ナトリウム
NaCl ってやつですね。
あ、そうそうそうそう、
はい、
っていうので、できていて、
はい、
すごく地球がねまだまだ、海ができる前に、
うん、
今世のような海ができる前に、すごく塩素がたくさん溶けた海っていうのがあって、
塩素は、Cl- がいっぱい溶けてるってことですか。
そう、でそれと、うん、岩の中に入っていたナトリウムとかが結びついて、うん、塩化ナトリウムっていうのになって、うん、塩がたくさんできて、それが水に溶けて、
うん、
海が塩辛いですね。
もともとじゃあ Cl、塩素がたくさんあったプラス岩石とかのナトリウムが結びついて、いわゆる塩になったってことですね。
そう。
うん、
で、今でも、
うん、
岩の中とかには、うん、塩分というか、塩分があるので、ほんのちょっとずつ、海の塩も濃くなってるらしいんですよ。
へぇ。
そうそうそう。でね。
石臼。
難しいのは、
はい、
雨が降るじゃないですか、
うん、
雨はしょっぱくないよね。
雨はそうですね、まあ、真水とまでは言わないけど、いわゆる水ですよね。
そう、
うん、
でそれが地面に溜まって、
うん、
ほんのちょっとでも、
うん、
石にこう塩が入っていれば溶けるかもしれないけど、
うん、
あんな塩がすごい濃い湖になるなんて変だなって思うじゃないですか。
うん、そうですね。そっかそっか。そっか、もともと、岩、雨が降るようなところの岩に塩が、溶けているっていうか、混ざってたとして、そこに雨が降ったとしても、そんなに本当だったら塩辛くはならない。
そう。
うん、
なんだけど、なんで塩辛いというか、塩がたくさん入って湖ができるかっていうと、
うん、
まあ、いくつか理由があって、
はい。
海が干上がって、陸がね、海だったところが持ち上がって、うん、海の水が陸の中に取り残されて、
うん、
水が干上がって、
うん、
塩ばっかりになっちゃったっていうところ。
あー。
岩塩とかね、呼ばれるんですけど、
ほ
ほほほ、そういったところがあったり、
うん、
川が、流れてく途中にそういう岩塩がある、地域を通って流れてきて、
うん、
とか岩塩があるところの、くぼみに水がどんどん流れてきて、
うん、
で水は蒸発するけれども塩は蒸発しないで残るというようなことが起こるとすごく濃い、
うん、
湖になるんですけれども、あ、うん、塩塩分が濃い湖になるんですけれども、うん、地球の上の多くの湖というか川は最終的に海に流れ込んでるんだよね。
そうですね、基本的には海に流れ込んでるものになりますね。
そう。なので、うん、普通はそんなに濃くならないで、
うん、
途中で塩が溶けても海に流れ込んじゃうんだけど、
うんうんうん、
いくつかの湖は、
うん、
塩っぽいものの、塩っぽいとか、塩が入っている水が流れ込むけど、
うん、
そこから水が出ていかない。要は川として流れていかないっていう。
せき止められちゃってる状態なんですね。
そうそうそう。うん、で、砂漠の真ん中でどんどん蒸発していくだったり、
うんうんうん、
くぼ地が大きくて出口がなくて、
うん、
あんまり流れ込んでこないから蒸発するのと釣り合ってしまうとかっていうので、
うん、
ね、海に出ていかないくて、水が出ていくのが蒸発だけになるとだんだんだんだん塩が濃くなってくるっていう風になっちゃうんですね。
ああ、それがいわゆる塩湖、塩の湖って呼ばれてるものの、できる出来方ってことですね。
そう。で、ゆっくりゆっくり、
うん、
水が蒸発するんで、
うん、
水が平らな分、平らな、うん、塩が、塩の平原が残ったり、ひたひたな、うん、塩の上に水が乗ってる状態な 塩湖になったりすると。
あ、そうか、たくさん水が流れてきちゃうと、まあ、当然溢れ出てくから、溢れてればその分そ、
より塩も一緒に運ばれちゃう、
より低い土地に流れていくし、そうすると最終的には海に行って、うん、いわゆるせき止められている状況にはならないんだけど、そもそも入ってくる水の量も少ないから、
うん、
蒸発する量と入ってくる量がすり合っちゃうから、いわゆるなんだろう、海まで出ていかなくてもなんとなく釣り合って
湖に残ってると、
はい、だけど塩は残っていくので、どんどん濃くなってっていう感じなんですね。
そういうことですね。
なんとなく今ちょっと私思ったんですけど、ウユニ塩湖ってすごく有名だし、行ってみたいし、すごく興味があるんですけど、うん、それってあの鏡面湖、ミラーレイクっていうのかな、
はいはいはい、
すごく風がなくて、で、しかも、水深がすごく浅くて鏡のように見えるっていうのが、特にウユニ塩湖って有名だと思うんですけど、
うん、
だから今までそのウユニ塩湖の塩湖ってあんまり意識してなかったけど、塩辛いんですね、あそこ。
そのはずですよ。
おー、あ、で、そうか、それがなんでじゃあ水深が浅いかっていうのが、結局その蒸発しやすいっていうか、なんだだっ広いところにちょこっと、なんだ、あんまり水深がない状態で水が溜まっているから蒸発しやすいんですかね。
ね、蒸発しやすいかどうかは、周りの湿度とかね、温度によるんで、
うん、
たまたまウユニ塩湖は砂漠の中の湖なんで蒸発しやすいと思うんですけど、
うん
うんうん、
そうかそうか、なんか
風もね、すごく強かったら、うん、多分砂丘みたいにデコボコになっちゃうんじゃないかと思うんですけど、そんなに強い風も吹かないんじゃないかと思います。
あー、なるほど。おー、はい、いろんな条件が固まって、まあ、たまたまウユニ塩湖、塩湖だけどミラーレイク、鏡の湖になってるわけですね。
はい、そんな感じだと思います。
あー、ぜひ行ってみたいところなんで、あの、行ったら感想を教えてください。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次のメール行きましょう。
はい。では次のメールです。ひとりどりさんからいただきました。過去の配信で遺伝子についてお話しされていましたが、クマノミやブダイの仲間って群れの中で性転換が起きますよね。この時、XY の染色体はどういう状態なのでしょうか。生まれつきの XX、XY は変化のしようがないと思うのですが、それと爬虫類の一部は卵の時、気温によってオス、メスの割合が変わってくると聞いたことがあります。卵の中では性染色体はもう決まっている気がするのですが、こちらもどんな変化が起きているのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。時々聞きますね、その染色体というか、あの性が変わる動物がいるっていうけど、はい、確かにそうですね。普通、性別って受精した瞬間にその性染色体の、まあ、割合というか含まれる具合によって決まるものですよね。
まず、
はい、
基本的なことをお話しすると、
はい、
ほとんど、まあ、哺乳類は、うん、オスとメスがいて、
うん、
オスは精子を作れて、うん、メスは卵子を作れて、
うん、
哺乳類の場合にはメスが、子供を産むっていうのができますよと、
うん、
つまり、卵子が作れて子供が産めるのがメスで、
うん、
精子が作れてそれを、メスに与えて子供を産ませるというか、
うん、
ことができるのがオス、
はい、
で哺乳類は、
うん、
生まれちゃった後、
うん、
機能が変わるっていうのはそうそうないんですよ。つまり、
メスとして生まれたら、
そうそう、なのね、
うん、
それは、子供を産むっていうのはなかなか大仕事なので、
うん、
生まれた後変わったりはしない、
うん、
で、なんでそれが変わってるかっていうと、うん、皆さんが、受精っていうのをしてお腹の中で大きくなる時に、
うん、
ホルモン、あるホルモンが出るか出ないかで、
うん、
オスとして生まれるか男として生まれるか、メス、女として生まれるかが決まる。
じゃあ例えば 極端なことを言ってしまえば、メスの染色体を持っていたとしても、ホルモンのバランスが崩れちゃうことによって、メスとして生まれない可能性がある。その、機能的にっていうのかな？
そうです、そうです。
メスとして生まれない可能性があるってことなんですね。
うん、それはね、そうなんですよ。
へぇ。
逆に、うん、染色体が、オスの染色体でも、
うん、
メスになるっていう個体も、稀にはあったりはするんですけれども、うん、ただ、哺乳類は生まれた後変わったりはあんまりしない。ただ、
うん、
どこだっけな、南アメリカとか中央アメリカのどっかの村では、
はい、
思春期に性別が変わるっていうの村があるらしいんですけど、ちょっとその話は置いときますね。
ほう。
で、なので、
うん、
染色体がどうこうっていう話です。要は遺伝子の中に、入ってるっていうのと、
うんうん、
いつ精子が作れるようになるか、卵が作れるようになるかっていうのと、そんなにね、なんていうかな、密接に関係してない生物もいるわけ。
たまたま、まあ、そういうメスになりやすい要素を持ってるって言い方は変だけど、普通に行けばメスになる染色体なんだけど、それだけではなくって、それ以外の要素が加わって最終的にメスとして生まれるから、それ以外の要素っていうのがすごく重要っていうか、大きな生物がいるってことですね。
そう。だから、クマノミみたいなのは、周りに、うん、オスが多いかメスが多いか、また環境によって、
うん、
ホルモンバランスが変わって、
うん、
精子が作れるようになると、その時にはオスの役割。
ほう。
卵が作れるようになると、その時はメスの役割。
ほう。
みたいな感じで。で、さっきの爬虫類も、その、卵の中で、体がだんだんできていく時に、
うん、
ホルモンバランスっていうのがあったかいと、うん、寒いとっていうので少しずつ変わってオスになったりメスになったりする確率が変わるっていう感じで、
うんうん、
なんだろうな、教科書で習うと、XY ってあるとオスになって、うん、XX ってあるとメスになるみたいなのを習うかもしれませんけど、それはどっちかというと哺乳類で、哺乳類は、赤ちゃんを産むっていう、体の構造ってなかなか複雑で大変なんで、
うん、
生まれた後変わったりっていうのは哺乳類はねほとんどしないんですけれども、
うん、
卵を産むとか、いうのは、赤ちゃんを体の中で育てるのに比べると随分楽ちんなところもあって、
うん、
生物によっては、大人になった後、要は性、なんていうの、卵が産めるようになった後でも、うん、オスの役割とかメスの役割をするっていう、ことが変わる生物がいたり、あとは、一匹の中でオスの役割もメスの役割もできるんで、パートナーになった、個体と、どっちみたいな感じで、子孫が作れるものもいます、ということでですね。
じゃあ、そっか、私たちはなんとなくもう自分が哺乳類で自分のことを中心に考えちゃうから、性染色体 XX か XY かで、まあ、一般的にはオス、メスっていうのがしっかり決まってる。しかもそれが変わらないと思っているけど、
うん、
そうではなくって、性染色体は、そういうその、まあ、いわゆるホルモンとかのバランスを、メスにしやすい性染色体っていうだけであり、それがより自由になると、こういう、クマノミであったりとか、昆虫とかであったりとかっていうので、成長した後に性別が変わるっていうとちょっと違うのかもしれないけど、
まあ。性的役割が変わるって言っちゃった方が、正しいのかもしれないですね。
そういうのがあるんですね。へぇ、なんか、そうか、染色体が全てではないんですね。
そうなんです。
なんか染色体っていうとね、遺伝情報が詰まってるものだから、すべての大元の設計図っていう感じがあるけど、あくまでも設計図であって、その、実際に作るときには、周りの環境によって変わってくるわけですね。
そうですね。オペレーション上、こっちの役割になりますっていうのができると。
ほう。
はい。
なるほど。
まあ、生物学的に言うとそんな感じかな。
はい。
はい。
ありがとうございます。 では次のメールです。ひろしさんからいただきました。少し前ですが、 JAXA の実験打ち上げ失敗の方を見て、少し調べ始めました。第一宇宙速度に関して分かったことなんですが、地球の近くで回っている衛星よりも遠くを回っている静止衛星の方が速度が遅いということが理解できました。そこで疑問が、探査衛星は火星や遠くの惑星に行く場合には速度を上げますが、金星や水星の太陽に近い惑星に行く場合には速度を下げると聞きます。あれ？前日の内容からすると逆じゃない？と思ったりするのですが、太陽の遠くに行くには太陽の引力に逆らうための加速、太陽の近くへは引力で加速される分を減速するんだろうなと思いつつもピンときません。その辺を分かりやすく教えていただけるとありがたいです、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですね、放送というか声を聞いているだけでは何言ってるかよく分かんないんじゃないかと思いますが、まずですね、
はい、
人工衛星とかを地球の周りにぐるぐる回します、
うん、ぐるぐる回します、
はい、そうすると、高度、地球からの距離が近い方が、もちろん核速度って言って一周するのが、早い、で、例えば静止衛星っていう、衛星だと地球を、1回回るのに約1日かかるわけですね。
はい。
それが、地球の回り方とシンクロしてるからいつも同じところに見える。
うん。
なのですよ。
はい。
で、それに比べて、地上から近い人工衛星じゃないや、宇宙ステーション？
はい。
とかは90分に1回ずつ回っちゃうのね。
うん。
で、それは、核速度って言って、一周するのにどのくらいかかるかっていうのも、そうなんですけど、実際に、その、動くスピードも遠くのやつの方がゆっくりなのね。
うん。それは速度を適宜変えてるわけではないんですか？あ、そうか。人工衛星が、外にぶっ飛んでいかない、もしくは下に落ちてこないための速度っていうのが高度によって、なんとなく決まるわけですね。
そうそうそうそう。
で、それが、地球との距離によって、地球に近いところにあるものは早く動かないと、
落ちてきちゃう。
落ちてきちゃう。で、もうちょっと離れたところはそれに比べてゆっくり動かないとダメっていう、その違いってことですね。だから近いものの方が早く動くし、遠くのものの方がゆっくり動くっていうのが、まあ、いわゆる釣り合いが取れる、高さによって釣り合いが取れる速度が違うから、そうなってるわけですね。
そう。で、なぜかっていうのも、はい、違った点で説明をすると、
はい。
地球から受ける重力は、
うん。
地球に近い方が強い。
はい。
地球から遠ざかっていくと、
うん、
地球から受ける引力ね、重力は、はい、少なくなります、
うん。はい。
それはいい？
はい、大丈夫です。
なので、
うん、
そこの重力と釣り合うために、
うん、
あるスピードで、飛ぶんだけど、飛ぶっていうか、うん、動くんだけど、
うん、
重力が小さい、遠いところの方がゆっくりでいいわけ。
あ、そうかそうか。早く、違う。強い力で引かれてるってことは、それに釣り合うだけの、まあ、極端なこと言っちゃえば、簡単に言っちゃえば、遠心力で外に引っ張られる力を、で、同じぐらいに持ってってあげればいいけど、強い遠心力がかかるってことは、その分、早く動かなきゃいけない。
そう。
ほー。
でね。
はい。
これを今度は、言葉で説明するのがうまくいくかどうかわからないんだけど、
うん、
ちょっと想像していただきたいんですけれども、
うん、
真ん中に地球があって、
はい、
周りにまず、なんていうかな、円錐型。
円錐型。
の、スロープ。アリ地獄というか、何言ってもいいんだろうな。
うん、上後みたいな感じですね。
上後。
はい。
みたいな感じを想像してください。
うん、はい。
上後が、円錐だと、 どこでも傾きって同じだよね。
はい。
真ん中から遠くに離れても近くでも傾きが同じ。
うん。
なんだけど、地球から引っ張る力が、近くの方が強くて遠くからの方、遠くになると弱いってことは、
うん、
その、上後の形ね。
うん。
を、遠くの方は平らで、
うん、
近くに来るとだんだんこう急激にこう、傾きが急になる感じ。
なんかラッパが広がってるような感じ。
そうそうそうそう。
おー、はい。
なんで、吹奏楽で使うラッパの先っぽみたいな感じね。
うん。外に行けばなんとなく広がってるし、中に行けばより細長くというか、
そうそうそう。
筒っぽくなってきてるわけですね。
っていうのを、考えていただくと、
はい。
一番真ん中で、てか真ん中に近いところで、
うん。
落ちないようにするには、すごく早くぐるぐる回んなきゃいけないけど、
うんうんうんうん、
遠くの方だったら傾きが緩やかだから、
うん、
ゆっくり動いていても、下に落ちていかないっていうのがなんとなく分かってもらえるんじゃないかと思うね。
はい。
なので、遠くだとゆっくりで、釣り合っていて、近くだと早く回らないと、早く動かないと、
うん、
下に落ちていってしまうと。
はい。
で、
うん、
じゃあ、
うん、
あるところで釣り合ってぐるぐる回っているものが加速したらどうなるかっていうのを考えなきゃいけない。
うん、
さっき言った、太陽を回っている、宇宙船が加速したらどうなるか、
うん。
今度は太陽が真ん中にあって、やっぱりラッパみたいに、
は
い、だんだん広がっているところを想像していただくと、
うん、はい、
そこをの、側面をぐるぐるぐるぐるぐるって玉が回っていて、
うん、
で宇宙空間は摩擦がないんで、うん、いつまでもずっと回っていますと、
はい、
でスピードを上げるとどうなるかっていうと、
うん、
そのスピードを上げた分、その坂を登るわけね。
外側に行っちゃうわけですね。
あ、そうそうそう、
はい、
そうすると、位置エネルギーが高くなるよね、
うん、
高いところに行くでしょ、
うん、はい、
その分加速してるんだけど、スピードが落ちるんですよ。位置エネルギーに使われて、スピードが落ちて高いところでゆっくり回るようになるっていう風になります。逆に減速すると下の方に落ちてきて、位置エネルギーが、スピードに変わって速くなる、
うん。イメージとしてなんか、まあ、ラッパ状のところにピンポン玉を、
はい。
転がす、
はい。
と、外の方はゆっくりゆっくり動いてるけど、下の方に行くとぐるぐるぐるぐるって回るっていう、なんかなんだろう、ゲームみたいのがあるじゃないですか。ああいう感じで、初めある程度のところでぐるぐる回ったのが、外に行くと、外というかその、高いところ、
うん、
広がってるところに行くとゆっくり動き始めるし、よりそれが中心部分に近づいていくと、スピードを増してぐるぐるぐるぐるぐるって回ってるって感じなんですかね。
そうです。
はい、
うん。っていう感じになるっていうので、
うん、
加速減速、だから加速はスピードを上げるように見えて、
うん、
実は、位置エネルギーが上がって、スピードは落ちちゃう。っていうのがあって、で、実際にはね、宇宙空間はラッパみたいになってるわけじゃないけど、太陽から離れる、または地球から離れるっていうのは、地球とか太陽に対しての位置エネルギーが上がるっていうことになるので、
うんうん、
そこを登った分ゆっくりになりますという感じなんですね。うん、
こう、なんか、なんだろう、一つ一つは理解できるけど、なんかごっちゃになりやすいですね。
そう、だから、宇宙開発の初期の頃に、
うん、
2つの宇宙船をドッキングさせるときに、
うん、
操縦がとても大変だったっていうのはそういうところから来てるんですよね。
前
のものに追いつこう追いつこうと思うと、
うん、
上、地球から見て上に上がって下がっちゃうね。ゆっくりになって、
うん。
とかっていうのをうまく調整しないといけないっていうのがありましたと。
なるほど。で、それをよくよく調べてみたらこういうことだったってことなんですね。
はい、そうですね。理屈とね、フィーリングは少し違うっていう感じですかね。
はい。
はい。ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
次のメールお願いします。
はい、では次のメールです。大阪のおばはんさんからいただきました。煮物をしていて思うのですが、どうして冷めるときに味が染みるのですか？翌日のおでんがより美味しいので 普段でも早めに作り一回冷やします。わかるようでしたらよろしくお願いいたします、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですよね、なんかカレーとかだって一晩置いた方が美味しいとか、なんかおでんとか煮物もそうですね、はい、なんかまあその時も美味しいんだけど、一晩置くとなんかもっと染みてる感じがしますね。
ですね、
うん、
私も冷める時に味が染みるのかと思っていたんですが、
うん、
そうではないらしいです。
お、
ですね、
はい、
まず熱くすると、
うん、
大根とかね、
はい、
そういうものって細胞の、壁、
うん、
が壊れて、
うん、
味が染みやすい状態に変化します。
はい、
つまり、冷たいまま、
うん、
だしとかね醤油とかね、
うん、
を、につけておいても中に味は染みません。
うん、
そこまではいい？
はい。
で、一度茹でると、
うん、
煮ると、
うん、
その細胞の壁が壊れて、
うん、
中と外が、行き来しやすいようになります。
うん、
で、そこで味をついたものを入れると、だんだん味が染み込むんですが、
はい。
ぐつぐつ煮てると、
うん、
30分煮てると煮崩れちゃいます。どんどんどんどん壊れちゃう。
ああ、そうですね。はいはいはいはい。なるほど。
なんですが、いっぺん壊れたら、
うん、
味はじわじわと染み込むので、
うん、
もう冷めても、味が染みます。
あ、なるほど。煮崩れる前に、火を止めてしまって もう壊れてるところは治るわけではないから、そこから味はずっと染み続けるわけですね。
そうです、そうです。
お
なので、
うん、
冷めるときに味が染みるというよりは、
うん、
一度煮た後時間が経つと味が染みるっていうのは真相のようで、
うん、
なので、
うん、
一度煮なきゃいけないんですけど、
うん、
その後は、冷めた状態でも味はじわじわと染みてくるそうです。
うん、あ、だから、冷めるときに味が染みるっていうのは、逆を言えば温め続けると煮崩れをしてしまうから温め続けることができない、つまり、まあ、結局は冷めていくっていうそのタイミングっていうだけであって、冷める、うん、その温度が下がるという行為が重要ってわけではないんですね。
そうみたいです。なので、コトコトコトコト煮ていても、
うん
うん、味は染みるようですよ。冷まさなくても。
ほうほうほうほうほう。なるほど。よくでも最近流行ってるのが、なんだっけ、初めに温めて、
うん、
鋳物とかを使うやつで、
うん、
初めに温めて、あとはもう余熱で、染み込ませるとか、うん、だから余熱だからプラスで熱が加わるわけじゃないから、まあ、そんなに崩れもしないし、でもまあ暖かい状態、うん、暖かいというか保温の状態っていうのが正しいのかな、
うんうん、
でその間にグツグツの味は染みていき、食べてみると暖かいし美味しいと。
グツグツ煮なくても、
うん、
ある程度温度が高ければ、
うん、
その細胞膜が壊れるとかっていうのは進むので、
うん、
煮込む、
うん、
っていうのも沸騰してなくても大丈夫。それがまあ余熱調理とかね、そういうのになる、スロークッカーとかね、
いいな、
です。
美味しそうですね。大阪のバハンハンさんが作る煮物を、
ね、
食べたい。
なんとなくこうご自身で作ってる感が出てますよ ね
食べたい。
あとは、
はい、
どこまであれか分かんないですけど、
うん、
舌、ベロね、
はい、
は、体温に近い時に味を感じやすいっていうのがあるらしくて、
うん、
要はあったかすぎても冷たすぎても味を感じにくいんで、
お、
同じ味で、
うん、
しょっぱさが同じ味だとすると、
うん、
熱すぎても冷たすぎてもあまり感じない、
うん、
っていうのがあるようなので、冷めた時の方が、味が濃く感じるっていうのもあるかもしれません。
ああ、なるほど。
あとね、どっちだっけな、どっちかだとしょっぱさ、どっちかだと甘さに鈍感になるっていうのを聞いたことがあるんですけど。
あ、なんか、うん、料理の温度によって、塩辛くなっちゃったとかありますよね。
そうそうそう。うん、なので、確か、 温度が高いと、しょっぱさがあんま感じなくて、温度が低いと甘さも感じないんじゃないかなと思うんですよね。だから、アイスってとても甘くて溶けると激甘で、
うん、
逆に、ラーメンは冷めると激辛。激辛というか、しょっぱさが増すんじゃなかったっけな。
そこら辺はまた大阪のバハンさんの意見を聞いてみましょう。
う
ねうん
はい、
調理をしてる方なんで、多分、はい、こんなの常識ってバカにされそう。すいません。
はい。
はい、メールありがとうございました。
ありがとうございました。結構、件数は少なかったけど、たくさん喋ったかな。はい。あとですね、
はい、
2月の頭にいただいたメールで、
うんはい
私たちのポッドキャストとはちょっと違うんですけれども、はいボイニッチの科学書っていうポッドキャスト番組が
大御所ですね、
はい
はい
開いたイベントに、うん行ったら私らしき人を見たっていうメールをいただきまして、
何ですと？
で、ですね、ダイナーボイニッチ、うん、2017新春ご注文は人工衛星ですか ?NEXT っていうイベントがありまして、そこに私と、和田さんが、実は参加というか、
う
ん、参加というよりはですね、聞きに行ったっていうのを、うん、で、一緒に行ったんですよ、
うん。
で、その時に何人かの方には、吉谷さんというふうに声をかけていただいて、ご挨拶をいただいたのもあるんですけれども、そちらで、いたのは私です。
おお、じゃあ、あなたが見たのは吉安さんですってことで。
はい。ということで、気軽にお声をおかけください。何ができるわけではないんですが。
何ができるかな？
ご挨拶ぐらいはしますので。
そうですね。はい、でも、どうなんだろう。よく、この間のイベントの時でも感想であったのが、はじめ、声が違う印象があるっていう答えた方がいましたよね。
番組よりも高い声なんですって、
ね、ただ、多分、それで喋ってると、なんとなく、あ、これ番組で聞いてる声だなとか、喋、ね、り方だなっていうのが分かってくるとは思うので、
はい。
まあ、声かけてみてください。
そうです。あと、ついでにって言うと失礼なんですけれども、
はい。
また違った、うん、ポッドキャスト番組で、
はい。
妄想旅ラジオという番組があります。でそちらの、妄想旅ラジオの、パーソナリティをやっているグッチーさんという方が、
はい
我々 その国立科学博物館の、見学会
よしやしツアーに
参加いただいて、
はい、
それをね、はい妄想旅ラジオの中で、行ったんですよっていう報告をされていて、3人でやってらっしゃるんですけど、うん、グッチーさんと、うんお二人女性でやってるんですけど、
はい、
仲がいいのねって呆れられていました。
グッチーさんと吉谷さんが仲がいいんですか？
そうですね、はい、
そうですか、
はい、一緒に
手つないでルンルンルン、
築地の、魚市場とかにも、見学というか見に行ったりもしましたね。
仲がいいのね
っていう感じでした。
まあ、いいな。じゃあ、私も誰と仲良くしようかな。
はい。ということで、
はい、
そちらの、妄想旅ラジオも、はい、ボイニッチの科学ショーも、楽しいポッドキャストなので、聞いてみてください、
はい。はい、聞いてみてください。
はい。という感じで、はい。今回はこんな感じにしたいと思います。
はい。
はい。2月にね、たくさんメールをいただいたので、3月ももうちらほら、いただいているんですけれども、件数が減るのは仕方がないかと思うんですけれども、引き続き皆さんからのメールをお待ちしております。そんな理科の時間へのメールの宛先ですけれども、lika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、そんなプロジェクトというメンバーで、いろんな番組を配信しておりまして、sonnai.com、sonnai.com というウェブサイトで配信を行っていまして、私たちの sonnai 理科の時間の他に、sonnai 美術の時間、sonnai 雑貨店、そして、そんなことないっしょという番組を配信しております。また、YouTube での配信や、 ツイッターでの情報発信もしていますので、そちらも覗きに来てみてください。ということで引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もしかしたら今回2本撮りをして、205回も続けて撮るかもしれませんが、うん、またね、あれなんですよ。海外に行かなきゃいけないとかで、収録とか、編集の時間がないので、バタバタと、準備をしております。
はい、お疲れ様でございます。は
い、ということで、そんなエリカの時間 B 第204回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さよなら。
ごきげんよう。